皆様こんにちは。今日からできる綺麗のヒント DJ の中村由美子です。今日も30分よろしくお願いします。この私のですね、中村由美子の今日からできる綺麗のヒントは、毎月第1土曜日にね、新しい回がダウンロード開始オンエアスタートになりますので、ぜひぜひ聞いていただけたらと思います。そうそう、それでね、過去の分、過去に収録した分も東京ネットラジオさんのサイトから聞いていただけますので、あの回逃したとかね、あそこもう一回聞きたいんだよななんていうのもぜひぜひサイトからお聞きいただけたらと思います。さて皆様、なんかね、状況いろいろですけれども、おうち時間に皆さん何してらっしゃるのかな、何してらっしゃるんでしょうかね。私結構ね、配信、今ほらネットフリックスとかアマゾンプライムとかよくあるじゃないですか。そういうのでいろいろ見たりもするんですけれど、皆さんどんなの見るのかな。私そうね、結構ね引き出し多いんですよ。中村さんね結構引き出しが多くて、そう、もちろん韓国ドラマ韓流も見るんですけど、アメリカのドラマも好きですね。アメリカのドラマもよく見るかな。あでね、アニメも噛んじゃった、思いっきり噛んだよ。アニメも見ます。皆さん鬼滅の刃をご覧になりましたか。まあこの鬼滅はね、まあ感じ取るものは人それぞれなんでしょうけれど、私これね、このアニメのストーリーはすごい奥が深いなと思って見てますね。なんかね、おーっとね思うことがねすごくすごくたくさんありますね。今ちょうど毎週日曜日かな、毎週日曜日の夜にね、鬼滅の刃の遊郭編というのをやってますのでね、もしご興味ある方、多分まあ途中からだとどうなのかなっていうのはあるけれど、もしねご興味ある方、鬼滅の刃なんかを見ていただけたらね、なんかちょっとねこう学びというかね、受け取れるものがたくさんあるんじゃないのなんていうふうに思っております。さあさあ、今日はですね素敵なゲストさんをお呼びしてますので、この後ですね一旦 CM 挟みます。一旦 CM を、今日よく噛むな、 CM 挟んでゲストさんのご紹介していきます。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そして、
oh, yeah.
メジャーへの道、ここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
さあ皆様、素敵なゲストをご紹介したいと思います。今日ね、私もすごい楽しみなの、すごい楽しみなんです。はい、ご紹介いたします。手相タロット鑑定士の金指よしこさんです。よしこさん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。ただいま由美子さんからご紹介いただきました手相タロット占い師の金指よしこです。
わあ、よしこさん今日本当にありがとうございます。
いや、こちらこそです。由美子さんとお話できて嬉しいです
ね。かれこれ多分ね、よしこさんと最初に会ったのももしかしたら10年ぐらい経ちますかね。
そのぐらい経ちますよね。
ねえ、そうですよね。なんかね、あの皆さん、よしこさんのプロフィール写真をぜひご覧ください。すっごい素敵だからね。めっちゃ綺麗なお姉さまよ。もう色っぽいから。
もう
すごい素敵なお姉さんなんですよ。それでね、あのね、手相とかタロット占いとかいろいろこうされるので、じゃあまずはよしこさんに、あの改めて自己紹介お願いしてもいいですか？
あ、はい、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
私は手相タロットとチャネリングを組み合わせたセッションをしてまして、都内の例えば、ホテルラウンジですとか、うん、はい、あとは高尾のお山のカフェで、あの対面で1時間ほどセッションしたり、今はオンラインでもセッションしています。は
い、おー、ありがとうございます。なんかね、はい、せっかく、あの多分こういう機会でリスナーさんの中に手相は多分わかるんですね。で、タロットもなんとなくわかる方が多いかなと思うので、これいい機会です。チャネリングについてちょっと教えてもらっていいですか？どんな感じのことですか？
あ、チャネリングですね。チャネリングっていうのは、ですね、あのそのお客さん、クライアントさんの、はい、神聖な部分につながって、
お
ー、そうです、それで、はい、の喜びですとか、
うん、
あとクライアントさんを守ってくださっている方とつながって、はい、うん、その方の望みなんかをお話ししながら引き出すという感じです。
なるほど、ここね、はい、面白い部分って言っちゃあれなのかなすごく楽しい、本当新鮮で興味深い部分ですよね。
そうなんです、
ね、
最近は、うん、私のお客さん女性がすごく多いので、
はいはい、
子宮開花のチャネラーと言いまして、
はい、
女性とつながって、
はい、
感性で自由に生きるっていうお手伝いもしています。
素晴らしいね。なんか素敵ですね。もっと自由でいいですよね、なんて、もうすでに自由にしてる私が、これ以上自由にしたらどうなっちゃうんだろうって感じですけど、もっと自由でいいですよね、なんかね。
そうなんですよ。なんかもう女の子は感性のままに自由に、猫のように生きて本当にいいと思うんです。
おー、素敵。はい。
自分の内側のこう、うん、溢れる泉のような美しさとか、うん、喜びとか美とか慈愛みたいなのを溢れさせながら、うん、それを触れて外に表現しながら生きるのって、うんうん、外の世界がどうあれすごく幸せで楽しいと思うんです。う
ん、おー、すごい鳥肌立っちゃった今。なんだろう、何かに響いた、刺さった。でもね、なんかよしこさん、私本当にねその通りだと思っていて、私も、はい、ちょっとずつ自分を開いて、本当は自由が好きだったなって、今できる限り自由に過ごすようにしてるけど、
はい、
なんだろう、なんか日本の文化的なものだったりとか、世代的なものとか時代的なものもあるかと思うんですけど、割となんかこう、はい、こうじゃなきゃいけないとか、ああしなきゃいけないとか、あと周りの目を気にして行動してしまったりとか、なんかそういう方が多いんでしょうかね。
そうですよね。なんかすごくちゃんとしなきゃとか、はみ出しちゃダメ、はいはいはい、手は出ちゃうっていうのをすごいちっちゃい頃から刷り込まれて、いい子がゆえにそう生きてきた、ちゃんとしちゃうっていう人がすごく多いと思うんですよね。
もうすごいよくわかります。私もやっぱりそこから来てる人なので、そこからね、はい、やっぱりどんどん本来のこう自分のなんだろう、魂の輝きかせ方じゃないですけど、はい、ね、うん、ね、本来自分のね生きる方向って、はい、もちろんその経験もありがたいんですけれど、ね、はい、もっとこう開いてっていいなっていうのはすごい私自身もありました。
そうですよね、なんか、うん、やんちゃこそ魅力っていう人もいっぱいいるんで、
はいはいはい、
出していける女の子が増えると、すごい世の中ももっとこう、うん、ハッピーになるんじゃないかなって思ってます。
おー、素敵。じゃあ普段そんな思いで活動されてるわけですね。
はい。
まあやっぱりあのもう本当に これはあの大切なクライアントさんがたくさんいらっしゃると思うので、あの支障のない範囲でいいんですけど、やっぱりこう閉じちゃってる方というか、あもっとこうしたらいいのにっていう方が多くいらっしゃるんですか？
あそうですね、やっぱり最初はすごいきちんと与えられた役割をこなすことが正しいと思っていた方がすごく多くて、例えばパートナーもなるべく従ってあげたい、はい、相手の望みを叶えてあげたい、
なるほど、尽くしちゃうのね、
そうそうそう、とかいう方が多いんですけど、やっぱり自分の望みを例えば小さいことから言えば、飲みたいものを飲むとか、
はいはい、まさにその通りね、なんかね、あここで周りの目を気にしながら、これ本当はこっち飲みたいけどこっち注文しといた方がいいかなとかね、
あそうそう
ね、
お洋服とかもなる、なんだろう、はみ出さないようにじゃなくて、もう思い切って可愛いものとか好きなもの着ちゃうとか、こう自分の女の子の部分が、女性の部分が喜ぶことを選び続けると、すごい開いていきやすくなるかなって思ってます。
素敵、もうだってよしこさんがそうだもんねすごい素敵だなと思って、あのほら時々 SNS なんかよしこさんのね拝見するとすごいメイクとかもすごい素敵だなと思うの、すごくあのオリジナリティと美と、なんだろう、すごいね、すごく魅力的だなと思います、衣装なんかも。
ありがとうございます、ね、でも私実は、20歳ぐらいまでメイクもしちゃダメだし、小さい頃は髪の毛も伸ばしちゃダメで、男の子に間違えられるような
こと
だったんですよ。
そうですか、これって聞いてもいいんですか、どっからこう違う方向に行こうって思われたんですか？
私あのそうですね、やっぱり親があんまり女の子らしさを出すのをこう嫌がる教育だったの、
なるほど、
それで最初はおとなしくはいって感じで、あのメンズライクのお洋服着たりとか、
はいは
い、可愛い色ピンクとか着ないっていう生き方をしてたんですけども、
お、はい、
最初あの髪の毛もあのだんだん伸ばしてるんだけど、伸ばしてるって分かんないように、お団子にして隠れた。
そうですか、
はい、でもそれをある時、解いて人前で見せる機会があった時に、すごい女の子っぽくて可愛いって称賛されたんで、それでなんか自分を表現して生きるのってすごい楽しいし満たされるっていうのが最初の経験です。
素晴らしい、そういうきっかけがあったんですね、すごいな。なんかね、そう私あのよしこさんのすごい大好きだなってあの素晴らしいの大好きだなって思うのが一度はそういうご経験もあるじゃないですか、であの社会人のご経験もありますもんね、会社員として。
あ、はい、
ね、会社員として。そうですよね、そうで、やっぱりね、そういうご経験がありながらこう自分の道を開いて、ね、自分が経験したからこそあのみんなにこう伝えられることってやっぱりあるじゃないですか。
ありがとうございます、
ね、そこがねやっぱりすごく共感できるし素晴らしいなと思って、ほらこれ大丈夫かな、ごリスナーの皆さん、なんかあのもし変だなと思ったらスルーしてくださいね。なんかほらなんか占いとかチャネリングとかって言ってあのいろんな方がいるからあの全部違って全部よしなんですけれど、すごいあとんでもない方向に行っちゃってるパターンとかもあるじゃないですか。
あ、そうですね。
ね、ややもするとこっちの方に行っちゃうこともあるかもなんだけど、なんかちゃんとよしこさんの場合ってご自身の経験もありながらあのちゃんとこう みんなが毎日生活しやすいようにアドバイスをくださったりとか、いろいろ魂の奥を読み取ってくださるというか、すごくなんか現実世界に密着した形のアドバイスをくださるんだなと思うんですよね。
うわ、すごい嬉しいです。ありがとうございます。
いやいや、ありがとうございます。なんか それがね、やっぱりあのよしこさんのすごく強みの一つでいらっしゃるなというふうに思います。
ありがとうございます。
ね、そうでね、今日皆さんすごいことをよしこさんは用意してくださったんですよ。ね、今年どういうことに気をつけてどういうふうに過ごすといいか教えてもらっちゃいましょうかね。じゃあよしこさんお願いします。
あ、はい。
はい。
私今年1年どんなふうになるかをタロットで占ってきました。
おー、ありがとうございます。
タロットです。
はい。
で、12枚出してその月のものを出したんですけれども、
はい、
なんと
ほう
月の半分がソードでした。ソードって
ソード、あの剣ですか。
そう剣です。
はい。
なので剣っていうのは風に対応するんですね、うん、星座で言うと。
そうですか、まさに風の時代。
そうなんです、風の時代、月の半分が風の時代に支配されてました。
そういうことですか。
で、今年もいろんな情報が錯綜するのかなっていうのが見て取れるんですけれども、うん、
はい、
その中で、うん、あの正しさとは何かっていうのを見つめる一年に皆さんなっていくのかなと思います。
おー、正しさとは何かをそれぞれで見つけていくっていう感じですかね。
そうですね、
あの、なるほど。
上辺ではない、
うんうんうんうん、
自分の神聖さとか、
うん、
あの魂、自分の魂から見てこれが美しい、これが正しいっていうものを基準にして生きる、
はいはい、
どうありたいか、どうあの生きたいのかっていうものをすごい大事にするといいのかなって思いました、う
ん、素晴らしい。本当にそういう時代になってきたってことですね。
そうなんですよ、
ね、
で、あの、
うん、
マニュアルな生き方っていうのがこれからもうなくなってくるので、
はい、
なんか多分こう自然現象とか気候とか、
はい、
あの国同士の摩擦や争いとかのすごい不安なニュースも、うん、まあまあ流れてはくると思うんですけれども、
はい、こう
なんて言うんでしょう、大事なのはこう、うん、自分の魂がどうありたいのか、うん、本当は何を大切にしているのかっていうのを見つめて、こう世相を見ないのは良くないんだけど、はい、鵜呑みにしないで流されない、うん、で自分が心を乱されないで、
うん、
こう望むものをいつも大事にする、心の羅針盤を大事にするっていうのがすごい大事だと思います。
まあすごいすごいありがたいメッセージですね。
ありがとうございます。
いや、
はい、
本当にありがとうございます。はい、どうぞどうぞ。
あ、はい、で皆さんいろいろなスタートが始まったりすると思うので、うん、これから、うん、今年も、
はいはい、
で過去のやり方とか過去の信念とかにこだわらないで、うん、成功体験にもこだわらないで、
うん、
もう変化を恐れない。
お、変化を恐れない。復唱した。
たくも生き方をしましょう。
ありがとうございます。なんかね、これ刺さる人多いんじゃないですか、この今よしこさんが教えてくださったこと。
あ、もう皆さんが変化の子のただ中にいるってきっと感じてますものね。
ね、そうですよね、うん、から多分ね、ここうん、1年2年今年3年目ですけれど、この状況に入って、うん、ですごいね、よしこさんが今おっしゃった中で、まあその環境的にいろいろ事件と思われることもね、うん、国の内外問わず入ってくるかもだけど、そういう状況の中でありつつも、うん、自分が人生どうしたいのかって部分ですよね。
そうですよね。なんか女の人が自分の感性で生きるのってすごいこう希望だし喜びだし、なんか世の中もちょっと明るくなるんじゃないかなって思います。
本当ですね、うん、なんかね、 そこってね、本当やっぱり女性と男性の役割ですよね。ね、男性には男性のその、あの持った本能的な役割があって、で女性には女性のそのね、感性って今日のキーワードですよね、感性。ね、だから本当に何だろうな、自分の感覚に従って自由でいいってことですもんね、表現が。
そうです、柔軟性はこの時代を生き抜く、もう本当に由美子さんの言う通りキーワードだと思うので、
ね、
そう、大事にしましょう私たち、
ね、本当ですね。そしたらね、よしこさん、多分これ聞いてらっしゃる方の中ってなんとなくそれは分かってるけど、どういうところからじゃ私何をやったらいいのって思ってる方がいらっしゃると思うので、そういう方がなんかこうどういうところから始めていったらいいですか？
はい、わかりました、うん、はい、任せください。
わー、任せます。
じゃあ打開案っていうか、はい、3つお伝えさせていただけたかなと思います。
はいはい
はい、1つ目はタロットで月と出たんですけれども、うん、
おお、はい、月、
はい、はい、世の中は混沌としているものだと認めてしまうことです。
なるほどね。
過去に戻ろうとかしたりしないで、
うんうん、
この変化の時代をもう楽しむぐらいの、
はい、
こうたくましさというのを、
はい、
ちょっと、うん、考え、あのそういうあり方でいた方がいいかなと思います。
そうですね、あの依存せずにってことですかね、なんかね、
そう、変わっていく世の中を楽しむぐらいで
本当ですね、もうそれが醍醐味ですよね、こういういろんなことが起きる時代に生まれてきた醍醐味ですよね。
本当です、
ね、はい。
で2つ目はワンドの王様が出て、
うん、
やはり自分の中のたくましさを信じる、この時代でも折れたりしないで、うん、こう、うん、なんだろう、へしゃとかならないで、
うん、
生き肉強さが自分のタフさとかワイルドさがあるっていうのを信じる、
うん、あー、もう絶対なんとかなる、大丈夫だからって思うの、思うことでね、違いますもんね。
そうなんです、そういう自分の強さとつながって生きるっていうのも、はい、すごい大事かなと思います。
おー、素晴らしい。はい、3つ目、
3つ目は女帝が出たんですけど、
はい、
ま、自分のたくましさと、まあ、両立、あの一見違うようですけど両立できることなんですが、
はい、
自分の女性性とつながる、なんかたおやかで柔らかくてこう豊かって愛と美っていうものを自分の内側にあるので、
はい、
そういった心からくつろいで満たされるものと常につながっていられるとこう惑わされなくなります。
なるほど、あのね、すごくよくわかります。今からある例えをちょっと言ってみようかと思うので、もし違ったら違うって言ってくださいね。例えば一本の木があったとして、やっぱり風に吹かれてポキって折れるのではなくって、しっかりどっしりとした軸はあるんだけれども、風にそよいで柔軟性もってことでしょうかね。
そうです、
イエーイ、イエーイ。
そうなんです、そういう柔軟性やしなやかさっていうのがもう外の風におられないの、すごい大事だなと思います。
ね、本当ですよね。自分として中心軸はしっかりとあるんだけれども、うん、そこがね、硬いとポキなんですよね、多分ね。
そう、硬いと、こうでなく、
ね、あ、はいはい、ね、こうでなくっちゃって思ってると、うん、そうじゃなくなった時にポキっていっちゃうんですね、多分ね。
そうなの。
あー、すごいな、分かりやすいね。はい、
女性性とつながるので、うん、でもすごい大それたことをする必要なくて、
はい、
例えば、うん、お部屋にときめくものを集めたりとか、うん、すごいそういったものをめでたり愛おしんだりとか。
あ、よし、それなら私もできる。ちょっとなんかこうキラキラなものを身につけたりとか ね、そういうことですよね。
はい、
あ、それだったらね、みんな簡単にできますよね。
うん、
ね、なんかちょっとこう明るい色のものを、まあ、あの大きい場所じゃなくてもいいからちょっとこうね持ってみるとかそういう感じでいいですもんね。
ね、そうです。お部屋にお花を飾ったりとか、
はい、
ここはくつろいで安全で満たされる場所だっていうのを、
なるほど、なんかこうね、自分が安心できるスペースを作っておきながら、あのなんかいいですね、素敵な女性になれそうですね。
なれそうです ね
素晴らしい。いやー、はい、もう今日ね、ちょっとこれよしこさん永久保存版ですよ今日の内容は。
ですか、ありがとうございます。
永久保存版、もうだって直接こうやってね皆さんがハッピーになるし、ね、過ごし方、あのその方法とかをね教えてくださってるので、なんと素晴らしいことか。
あ、でも私由美子さんにもすごくいつも見てて、はい、こう、はい、なんだろう、新しい開拓じゃないですけれども、
はい、ありがとうございます。
すごい楽しそうにいつも人生切り開いて素敵だなと思って、はい。
そう言っていただいてありがとうございます。そしたらですね、もう早い、なんとメインのコーナーが終わろうとしておりまして、ちょっと一旦 CM に入ります。
はい、
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃまレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
嘘つけ。
さあ、もう盛り上がったら早いのですよ。もうよしこさん本当にありがとうございます。もうね、最後の5分なので、よしこさん、そしたら多分ね、今日のお話聞いて、はい、あ、なんか会ってみたいって思う人もたくさんいらっしゃると思うので、なんかあの今後のご活動内容だったりとか、あのどこ見たらとか、どこに行ったらとかっていうのをちょっとあのご案内いただいてもいいですか。
あ、はい、わかりました、
はいはい。
私は、Facebook やブログで、はい、今の活動をあの告知というかご案内してますので、よろしければ金指よしこで検索していただけると、はい、いいと思います。
ありがとうございます。あの東京ネットラジオの、ゲストのプロフィール欄のところにもね、あのリンク貼っておきますので、皆さんぜひぜひそこをね見て、はい、いただけたらというふうに思います、はい。あ、なんかあの私ね、そうよしこさんのブログね、すごい好きで拝見していて、
あの
ね、そう、最近の記事でね、あれが好きなの、自信って自分を信じることなんですよっていう記事。
ありがとうございます。
あれね、みんな読んで、みんな読んだ方がいいですよね、あれね。
あ、ありがとうございます。そう、私もずっと自信のない子だったので。
あー、そんな風には見えない、うん、
はい、過去の自分にを思いながら、思い出しながら書きました。
ねえ、なんかそう、すごい、まあ、全部ね、私たちが人間がすることって意味があるんだろうなと思うからいいんだろうけれど、自信をつけるためになんか、はい、外からこういろいろ取っちゃう時期とかもありますよね、なんかね。じゃあ、はい、じゃあこれを、ね、身につけたらいいのかとか、これを勉強したらいいのかとか、この資格があればいいのかって、なんかこう外から自分に取ってつけようとしちゃうんだけど、本来は自分を信じる力って内側から湧いてくるものだよっていうことですもんね。
もうそれが本当に強いですよね。
ね、
なんかそうと外にやっぱり何度も喋ってしまうんですけど、
いいです、いいです、もう何度でも
揺らされることなくて、常に自分とつながって、うん、そう表現できるようになるので、
はい、
すごい自分を愛するとか自分を認めるってすごく大事だと思います。
本当ですね。どんな自分でもいいよって言ってあげられるってすごい強いですよね。すごい幸せで強いですよね、なんかね。
すごい、もう全ての人がそんな風になれたらいいなって思います。
いい、なんかすごい過ごしやすそう。
うん。
ね。 ねえ、みんながね、なんか自分の思った通りにこうね、ハッピーに過ごしたらすごくいい世の中になりそうですよね。
はい、もういろんな個性が花開いて違ってて、ね、本当ですね、みんな楽しいっていう
ね、素晴らしい。いやー、なんかね、すごいあったかい気持ちになりました。
あ、私もすごい楽しかったです。
あ、本当ですか。よかったです、よかったです。なんかちなみに、今よしこさんが注目してる色とかってありますか？
注目している色ですか？
うん、今好きな色とか、よく身につけてる色とか。
私は、うん、マゼンタピンクが昔から大好きで、
やっぱりなんかね、もうずっとね、ピンクピンクって頭にこうなんかこうインスピレーションが降りてきていてですね、
おお、その通りです。
なんかね、それでふっと聞いてみようかななんて思ったんですけど、やっぱりピンクは最強ですよね、女子にはね。
最強です。なんかラジオ聞いてる皆さん、見えるかわからないんですけども、ゆみこさんのつけてる耳のその色のピンクが好きです。
すごい、よく見えた。ありがとうございますという感じで、もうこんな風に喋っていたら番組もそろそろ終わりになっていくわけですよ。もうよしこさん、今日はね、貴重なお話をいただいて本当にありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうござい
ます。はい、また何かの時にご一緒させていただけたらと思います。
はい、ぜひぜひ。
はい、ありがとうございます。ではでは、リスナーの皆様も今日も聞いていただいてありがとうございました。